今日第32章で諸外国に関するエゼキエルの預言が終わりになります。これからエゼキエルはエルサレムの陥落した知らせが来たのを受けて、恐れおののく民に励ましの預言を語っていきます。ちょっとこの預言は寸法がいっぱい出てきて大変なんですけども、またじっくり見てまいりたいと思います。今日はエジプトに関する、最後の、預言を、共に見てまいります。第、32章を開いてください。32章の一節から九節をお読みしてお祈りいたします。エゼキエル書第32章一節から、十節ですね。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオについて哀歌を唱えて彼に言え。あなたは自分を国々の若獅子だと思っている。しかし、あなたは近江の巨獣のようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その豊かな流れを濁らせる。神である主はこう言われる。私は多くの民族の群れを集め、あなたの上に、私の網を広げる。彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出す。空のあらゆる鳥をあなたの上に舞い降りさせ、全地の獣をあなたで満腹させる。あなたの肉を山々に撒き散らし、あなたの屍で谷を満たし、その血をあなたから溢れ流れる血で山々に至るまで潤す。谷川もあなたの血で満たされる。あなたが吹き消されるとき、私は空を覆い星を暗くする。太陽を雲で覆い月が光を放たないようにする。私はそれに輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の言葉。私が諸国の間であなたの知らない国々にあなたの破滅のお知らせをもたらすとき、私は多くの国々の民の心を苛立たせる。私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたが崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思い、その震えは止まらない。天の父なる神様、どうか、このエジプトの預言が何をイスラエルの民に示していたのか、神様のご計画の中でなされたことと、そして御言葉が語っている神のためへのメッセージを共に知ることができますように導いてください。お聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエル書は多少前後している部分がありますけれども、いつ予言されたかということが、比較的しっかりと、示されています。それがエレミア書などでははっきりしてなくて、どんな背景で語られたかということを、思い巡らさなくちゃいけないんですけども、この32章の冒頭にも 第12年の第12の月の1日と日付まで明確に記されています。これはテキストにも書きましたけども、捕囚の地にいる神の民にエルサレムが陥落し、イスラエルは滅びた、この悲しい知らせが届いてから2ヶ月後のことです。祖国の滅亡を捕囚の民は深く悲しみ、また絶望に暮れていました。しかしこの出来事は エゼキエルの予言が信頼できる主からの御言葉であるということを民に確信させるためにも用いられました。エゼキエルはエジプトがまだ力を保っていたときに、エジプトの滅亡を先に予言していました。約2年前に29章のエジプトに関する予言が語られました。高ぶったエジプトを主が撃たれるということが、まだ起こっていない時に宣告されました。そして2年後にはその通りになりました。ネブカデネザル王が率いたバビロン軍がエジプトをことごとく破壊し、その富を奪っていきました。エルサレムが滅亡する直前まで、エルサレムにいましたユダの民はエジプトに助けてもらおうとバビロンを裏切ってエジプトに死者を使わしたり貢ぎを捧げたり、そういうことをしてなんとか対抗勢力としてバビロンの攻撃をやめさせようと望みをかけていたのです。それは逆にバビロンの怒りを買って滅ぼされることになりましたけども、そして当時の偽預言者たちは民におもねってエジプト軍が助けに来てくれると、神様はエジプトを通してユダをバビロンから救われる、エルサレムは守られると人間的な考えで語っていたんですけども、そしてそれを語っていた偽預言者に対して主からの預言者エレミアとか、また約束の地を離れたバビロンではエゼキエルがそうならずにエジプトが滅ぼされ、ユダが滅ぼされるという予言を語って人々の敵意、反感を買っていました。彼らはこのエレミアやエゼキエルの予言が成就するまで聞こうとしなかった、かえって迫害したんです。しかし真の預言者が主の言葉を語った通りになりました。偽預言者たちは滅ぼされたり、また弾いてしまいました。その中でこれからエゼキエルが語る裁きの後の回復の予言を民は砕かれた心で聞くようになったのです。このエジプトに関する予言もそれが成就するまでは民は聞こうとしなかったんですけども、今やエゼキエルは真の預言者だと認めた民が聞くようになりました。それを受けて この哀歌は肉の力に頼ることがどれほど虚しいことかということを先の29章の予言を繰り返しつつ民に語ります。エジプトは若獅子、獣の王である中で、勢いに満ちた若獅子のようだと誇っていました。そして、大海の巨獣のように、横暴な、ことをしていましたけども、主の目には、川で、きれいな水を濁らしていた、魚やまたワニに過ぎなかった。神様は、諸国を通してこの、川を濁していた、ワニのようなエジプトを、捕らえ、そして地に撒き散らします。水から上がってしまったら、ナイルから引き離されたら、エジプトは勢力を保てず何もできません。そして引き上げられた、地面に引き上げられた魚や海の生き物のように何もできずに、鳥や獣の餌食になってしまいます。9節10節に、このエジプトの惨状を見て諸国が震え上がると。エジプトは、伝統ある峡谷でした。イスラエルがまだまだアブラハムが故国から出た遥か昔の時からすでにエジプトは峡谷でした。そして何百年もその力を保ってきたのです。他の国々は怒っては滅びしていましたけども、エジプトは強大な力を、紆余曲折ありましたけど保ち続けていたんです。まさかエジプトは滅びるわけはないと諸国は思っていたんですけども、主が言われた通りになりました。頼りにし、また、恐れもしていた、エジプトが、たちまち滅ぼされた。伝統ある、王国が滅ぼされた。それで、こんなことがどうして起こるのかと、諸国は震えました。しかし、民が信じれなくとも主の言葉の通りになったのです。さて、11節からエジプトに関する、最後の予言です。11節に、バビロン王の剣があなたに下ると。その通りになりました。最も横暴な異邦の民がエジプトの誇りを踏みにじりました。そしてエジプトの豊かさの源をすべて奪い、また破壊しました。そして住民も撃たれ、この土地は荒廃し、そして 廃墟しか残りませんでした。諸国の娘たちが、16節にありますように、この哀歌を歌うと。17節に、この最後の予言、先の予言が1日でしたけども、同じ12の月の15日、2週間後に与えられた御言葉です。人の子よ、エジプトの大軍のために嘆け、その民の力と力強い国々の娘たちを、穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。神様は、黄泉の国をも支配しておられ、そこで何が繰り広げられていたかを明らかにされます。イエス様は、黄泉の国、死後の世界について、金持ちとラザロの話を通して教えられましたけども、ここでは、生まれては、怒っては滅びている、諸帝国の、民が、黄泉の国に下っていました。剣で刺され、倒されて、戦いに敗れた国々は黄泉に下っていったんです。そこにはすでに滅びたアッシリアの、帝国もありました。エラム、メシェクと、トバル、エドム、そして、シドン、まあ、これら起こっては、滅びた、国の民がいます。強大なアッシリア帝国が滅びていきまして、そこが中央にあって、諸外国の群れがその周りにいたというのです。そしてついにエジプトも滅びて、ファラオも黄泉の国に落とされました。32章の29節から30節をお読みいたします。そこにはエドムとその王たち、そのすべての、族長たちがいる。彼らはその勇敢さにもかかわらず、剣で刺し殺された者たちと共に、無活税の者たち及び穴に下る者たちと共に横たわる。そこには北のすべての君主たち、すべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖をもたらしたが、 橋を見、差し越された者たちと共に下ったのである。それで無活税の彼らは、剣で差し越された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥辱を負っている。31節。ファラオは彼らを見て、剣で差し越された自分の大軍、ファラオとその全軍勢のことで慰められる。神である主の言葉。ファラオは自分たちが滅びる、そして黄泉に下った時にもうがっかりしてしまったのですけども、そこにもう先に栄えた国の強者たちが、また王たちが横たわっていたんです。あなた方も来たのかと、いたのかと。主に裁かれたのは、エジプトだけでなく、他の諸国も主に裁かれて、黄泉の国に落とされたんだと。仕方ないな、と。滅ぼされた者の仲間たちが言って、自分を納得させたというのです。これが、主を、信じなかった、主に逆らった者たちに与えられる慰めです。しかし、なんと虚しいことでしょうか。私たちはそうでありません。信仰の生涯を終わったときに、主が迎えてくださいます。主ご自身が慰めてくれます。生徒たちが共に喜んで迎えてくれます。そして死で終わりでなく、やがて蘇る約束と希望をいただいています。ここには、地上でどれだけ剣勢を振るい栄華を誇ったとしても、死ねば同じところに行くという虚しさが語られており、そして地上でどれだけ功績があっても、それは後の死後の世界では何の役にも立たないことが示されています。死ぬまで地位や名誉だけを追い求めて生きることは愚かなことです。私たちが求むべきものは、死んでもなくならない誇りや富です。それは主を信じ、主のために歩んだことが主に覚えられているという富です。イエス様はこう教えられました。これ抜き書きしましたが、マタイ伝の16章の19節から20節をお読みいたします。マタイ伝6章19節20節。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷毛になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷毛になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。天の父様、歴史は私たちに証ししています。主が裁かれること、そして地上でどれほど権勢や栄華を誇っても虚しいこと、どうか私たちがすべてを正しく裁き、また憐れんで朽ちないものを与えてくださる主に頼むことができますように。地上の困難にあっても、死にある希望が朽ちないことを覚えて喜ぶものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。